皆さんおはようございます。ニューホープ横浜で牧師をしています詐欺坂太一です。今朝も皆さんと一緒に御言葉を味わっていきたいと思います。今朝の聖書の箇所はヨハネの福音書の10章31節から42節になります。たびたび聖書にはユダヤ人対イエス様、律法学者対イエス様、パリサイ人対イエス様といった火花散る討論が繰り広げられています。今日の聖書の箇所ではユダヤ人がついにイエスに向かって石を取り石打ちの刑にしようとするところから始まります。なぜユダヤ人たちは石打ちにしようとしたのか、それはイエスが神を冒涜しているからだというのです。ユダヤ人にとって神様というのはとても神聖な方でした。そんな神と自分は一つだというイエスに何様なんだと彼らは怒るのです。
ヨハネの福音書10章31節から42節。ユダヤ人たちはイエスに答えた。良い技のためにあなたを石打ちにするのではありません。冒涜のためです。あなたは人間でありながら自分を神とするからです。イエスは彼らに答えられた。あなた方の律法に私は言った、お前たちは神々であると書いてはいないか。もし神の言葉を受けた人々を神々と呼んだとすれば、聖書は廃棄されるものではないから、私は神の子であると私が言ったからといって、どうしてあなた方は父が聖であることを示して世に使わしたものについて神を冒涜しているというのですか。もし私が私の父の御業を行っていないのなら、私を信じないでいなさい。そしてその地方で多くの人々がイエスを信じた。
これまでイエス様は自分が何者なのかということについてユダヤ人たちにはっきりと伝えてきました。私は世の光である。私は良い羊飼いだ。私が命のパンだ。それだけではなく、5つのパンと2匹の魚で5000人を満腹にしたり、生まれつき目の見えない盲人の目を開いたり、何十年も病にあったものを癒すという奇跡をたくさん行ってきました。それらを目にし聞いてきたユダヤ人はイエス様を目の前に困惑していました。待望の救い主であるはずなのに、その良い技を確かに行っていて、それを認めてはいるのに、彼らは神を冒涜するとは何事なのかと怒り狂っていたのです。そんな彼らに対してイエス様は少し前に、私は話しました、しかしあなた方は信じないのです。それはあなた方が私の羊に属していないからですと答えているのです。ではイエス様はどのようにこの神を冒涜していると訴えてくるユダヤ人たちに弁明したのでしょうか。一つ目は聖書を通してです。同じヨハネ10章の34節には、あなた方の律法に書いてありませんかと聖書からイエス様は彼らに弁明しています。旧約聖書に誰よりも精通していたユダヤ人だからこそ、私と父が一つである、そのことは聖書に書かれている真実じゃないかと、そう言われるのです。そして聖書は廃棄されるものではないこと、違う訳を借りるなら無効になることのない、それが聖書の言葉である、それがそう言っているのだからどうして信じないのかと答えるのです。そして二つ目に、イエスの起こされた奇跡の技を見なさいということです。これまでに行ってきたイエス様の数々の奇跡の技を誰よりも目にしておきながら、どうして信じないのかというのがイエス様の嘆きでした。たとえ自分の言っていることを信じられなくても、私の行ってきた奇跡は私が何者なのか証言しているじゃないかと言われるのです。しかしその場にいたユダヤ人たちにとっては、技を見ても聖書を知っていてもイエスを信じるということは容易ではなかったのです。 けれど最後の42節を見るととても対照的なことが描かれています。ヨルダンを渡ってバプテスマのヨハネが洗礼を授けていたところに戻られたイエスのもとに多くの人が集まってきました。そしてその地方では多くの人々がイエスを信じたとあるのです。エルサレムにいたユダヤ人たちはあんなにイエスの行った奇跡を見ても信じず、そして聖書に精通していても理解していなかったのに何が違いがあったのでしょうか。イエスさんを信じた人たちとユダヤ人たちの違いは何だったのか。どうしてイエスのもとに集まってきた人々はイエスさんを信じることができたのでしょうか。それはイエス様の行われた奇跡を素直に信じ、それに感動したからです。イエス様が行った奇跡の数々は、聖書を通して私たちは知ることができます。見ることができます。イエス様は確かにミラクルを起こされる方なのです。実際に悪天候さえも私たちが祈り求めるなら、それらを晴天に変えることができるお方です。また、病を癒し、人々の人生すらも180度変えることのできるお方なのです。それがイエスが神の子であると証言しているというのです。私にとっても今まで感動してやまないイエス様の奇跡は十字架にかかり、すべてのものの罪をあがなってくださったことです。この奇跡、御業がなければ、それに出会っていなければ、今の僕はありません。イエス様の計り知れない奇跡を目の当たりにした時、僕の人生は180度変えられました。死の技を経験し見るものとして信じるものでありたいです。今日もミラクルなお方が皆さんの人生にたくさんの祝福を注いでくださいますように。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン。小牧者出版より。